暑いなぁ。ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったの？うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰とくラジオ第131回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マサさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、押し入れのおばさん。ある日、親たちには内緒で友達3人くらいと裏山の奥まで入ったことがあった。多分30分ほど適当に歩いていたら廃屋があった。別に普通の廃屋だった。俺たちはテンション上がって廃屋の中に入って探索していた。平屋の 3LK くらいの間取りだったと思う。廃屋のリビングと思われる部屋にエロ本が数冊落ちていて、エロ書きだった友人たちは歓喜してそれを読んでた。俺はそこまで興味なかったから、適当に友達がエロ本読んでるのを後ろから見た後に別の部屋を探索した。隣の部屋に入ったけど、特に家具とかはなかったと思う。押し入れがあるだけだった。俺はなんとなく押し入れの襖を開けた。そしたら押し入れの上段に小太りのおばさんが後ろ向きに正座をちょっと崩した感じで座ってた。あまりにも予想外すぎて、恐怖とか疑問より、その時の俺は怒られるってパニクった。でも、2、3秒してもおばさんはこっちに背を向けたままだったので、おばさんは俺にまだ気づいていなくて、このまま静かに襖を閉めればバレないんじゃないかって思った俺は、静かに襖を閉めようとした。で、襖に手をかけた瞬間に、おばさんが突然振り向いた。今でもはっきり覚えているが、おばさんの顔がやばかった。眼球がなくて、目の部分がぼっこりと黒い穴が開いてた。口開いてたんだけど、歯もなかった。そして顔の至るところから血が流れてた。俺は叫んで一目散に家を飛び出した。友達を置いて。帰り道の道中はよく覚えてないけど、なんとか家まで帰ってきた。もう走ってる最中、ずっと泣きっぱなしだった。家の前まで来ると幾分冷静になったんだけど、親に話そうか迷った。話したら怒られるって思ったから、勝手に裏山の奥に行ってって、結局黙ってることにした。もう友達のことなんてすっかり忘れてた。で、家帰って怖いの払拭するためにファミコンを始めた。確かドラクエ3だったと思う。俺の家のファミコンがある部屋には襖がある。ドラクエしてる最中に襖の方から音が聞こえた気がして振り返ったら、襖が少し開いてて、中からさっきの顔面ぐちゃぐちゃのおばさんが見てた。俺また絶叫して台所にいる母親に泣きついた。押し入れにおばさんがいるって伝えた。母親が俺を眺めた後、ファミコン部屋の押し入れを確認に行った。もう俺はただ怖くて台所で固まってた。すぐに母親が何もいないじゃないって言ったから、恐る恐る確認に行った。母親は襖を開けたまま、どこにおばさんがいるのって聞いてきたけど、おばさんはまだ襖にいて眼球ないのに俺の方を見てた。母親には見えてなかったみたい。俺はそこで気絶したらしい。それ以来押し入れのある部屋がダメになった。旅行先の旅館の押し入れにもいたときはマジで困った。今も押し入れにまだおばさんがいるのかわかんないけど、怖くて確認できない。てかしたくない。今まで3回そのおばさん見たんだけど、見るたびに少しずつ押し入れから体を出してきてる気がするから。次、 押し入れの右下。5年前の夏、祖母の家で起こったこと。祖母は少々偏屈で、父がいくらうちで一緒に暮らそうと言っても聞かなかった。それも理由があってのことだったらしいと後から分かったんだが、その祖母なのだが、物が捨てられないたちで、家には物があふれ、収納できるところにはそれらが詰め込まれていた。ただ一箇所を除いて、納戸にある押し入れの右下には絶対物を詰めないのだ。理由を聞いても教えてくれなかった。そんな祖母が5年前の夏突然倒れてそのまま亡くなった。私たち家族とおば夫婦で葬儀のため家を片付けしていたとき、おばが例の押し入れの右下に物を詰めてしまった。その日の夜、私たち家族だけが祖母の家に泊まった。深夜、弟が部屋を出ていくのを感じた。トイレだろうとまた眠ろうとすると、弟が駆け戻ってきた。一階の廊下に変なのがいる。変なの？虫とか？違う。でもどうせこういうのって違う人が見に行くといないんだよ。弟のその言葉で幽霊の類を見たんだと思った。私は弟と一緒に部屋を出て階段に向かった。弟が無言のまま私の腕を引いた。階段にいたのだ。髪の長い着物を着た者が階段を這い上がろうとしているらしい。私の足が置いてあった台に当たってしまい、ガタッと音を立てた。階段にいた女が顔を上げ、長い髪の間から私たちの方を見た。私は弟の手を掴んで部屋に走って戸を閉めた。さっきのが廊下にいたの？弟がうなずく。私たちは黙り込んでしばらく佇んでいた。廊下を張っている絹ずれの音がする。音は廊下を何度か往復し、やがて消えた。私と弟は黙ったまま朝まで眠れなかった。5時になってから私たちは1階に降りた。そして納戸の押し入れの戸が開いているのを見つけたのだ。戸の内側には爪で引っかいたような傷跡が古いのから新しいのまであった。やはり押し入れの右下には物を詰めてはいけなかったのか。押し入れから物を出したことで私と弟は叱られたが、その理由を話す気にもなれなかった。押し入れの上部には古いお札が貼ってあった。式に来てくれた祖母の幼少期からの友人にそれとなく聞いてみると教えてくれた。祖母がまだ10代の頃、病弱で伏していた姉が押し入れで謎の死を遂げたというのだ。なぜ祖母の姉が押し入れに入ったのかは知れない。押し入れの戸を爪で引っかいたのは発作か何かで苦しかったからなのだろうか。おそらくは私と弟が見た女が祖母の姉なのだろう。式に来てくれたお坊さんには供養をしてもらった。今、祖母の家は近所の子供たちにお化け屋敷と呼ばれているらしい。苦しげなうめき声が聞こえることがあるというのだ。祖母の家は近くに取り壊されることが決まっている。あの押し入れももちろん壊されるわけだが、次、押し入れから。この話は賃貸不動産板で最低と書かれている不動産 E 社で働いていた友人 S から聞いた話です。 高卒で不動産屋に就職した S が入社から半年を過ぎた11月頃に S の友人 T に賃料が安く駅から近い物件を紹介してくれと頼まれ、築15年の古いアパートだが和室6畳、洋室 4.5 畳、風呂トイレ別ユニットバスの木造アパートを紹介しました。 D は物件の下見後即契約し、そのアパートへ引っ越しました。翌年3月に T の友人 M、 S の友人でもありますが上京してきて、 T のアパートで新居が決まるまで同居することになりました。 T は洋間にパイプベッドを置いて寝て、 M はその横に自分の布団を敷いて寝ていたそうです。数日経って M が T に自分を和室で寝たいと言い出しました。 T が M に理由を尋ねると、 M は申し訳なさそうにこう話しました。居候している身で T を脅かすようなことを言うのが気に入けて、今まで黙っていたんだけど、もうダメだ。壁が薄くて隣の人のテレビの音や声が聞こえるのはまだ我慢できるが、押し入れから人が毎晩出てくるんだよ。夢か幻覚かもしれないが、あの顔を毎晩見るのは耐えられない。押し入れのない和室で寝れば、あんな夢は見なくて済むんじゃないかと思って、和室で寝たいと言ったんだ。 D は引っ越してからそんなおかしな体験を一度もしていなかったし、まして S にはお化けが出るところを紹介したら殺すからなと何度も念を押していたので、笑って M の話を聞き流したそうです。それから毎晩3時頃に M が T を起こすようになったそうです。マジで今出たんだって。 M は毎回真顔で T にこう言ったそうです。 T は半信半疑ながら、そこまで言うなら俺がそっちで寝てやるから、お前はベッドで寝ろと言って、翌日は T と M で寝る場所を交換しました。今日は M に起こされないだろうと思って熟睡していた T は、その日も M に起こされました。お前の上素通りしてベッドで寝ている俺のとこに来やがった。 T はてめえいい加減にしろと言って M と取っ組み合いの喧嘩をしましたが、お互い疲れたところで M が真剣な顔で、隣室で誰か死んでいるのかもしれない、それでその幽霊がこっちの部屋に出てきているのかもしれない、 S に一度確認してみた方がいい、こう言いました。その日のうちに会社に出勤していた S を呼び出して、3人で M の話を詳しく聞いたところ、次のことが分かりました。毎晩3時頃に出てくるお化けは、押し入れから音もなく滑るように M の寝ている場所まで来ていたこと、そのお化けには手も足もなく、黒く長い寝袋のような形で、寝袋のような胴体から出ている頭は長い白髪頭で、顔はわからないこと、恨み事なども言わず、ただ老婆のような泣き声だけ聞かされること、昼間でも押し入れか隣室から老婆の押し殺すような泣き声やうなり声がたまに聞こえてくること、 T は入居してからそんなものは全く聞いたことがない。 T がいないときに押し入れの天井と床板を外してみたが、何もなかったこと、 S は押し入れ側の隣室の入居者へ分別ゴミの出し方で注意することがあったので、3人で飯を食いに行った後、隣室の中年男性を訪ねました。要件を伝えた後、 S はさりげなく中年男性に隣室の騒音などについて聞いてみました。その中年男性は M が話したお化けを見たといったような話はしませんでしたが、 T の部屋側から おばあさんの押し殺すような泣き声やうなり声がたまに聞こえてくること。隣室の嫁さんを見かけないが、おばあさんを置いて引っ越したのか？などといった話をしました。そこで S が、隣室の住人は昨年引っ越しており、今は学生 D が住んでいると伝えたところ、その男性は驚いた様子で、今も嫁にびられているおばあさんの声が自分の部屋にたまに聞こえてくる。あの声は何だ？と S に詰め寄ったそうです。T の部屋に戻った S は、隣室の人も M と同じように泣き声が聞こえると言っていたと二人に話したところ、T は S に業者に頼んで押し入れ付近を調べてくれと頼みました。そこで S が、その前に俺がちょっと見てみると言って、押し入れの壁板をトントン叩いて調べ出しました。S は調べているうちに、床板や他の壁板がコンコンという軽い音を返すのに、押し入れと風呂を挟んだ壁板だけボンボンといった何か詰まっているような音を返し、またその壁板が少し膨らんでいるのに気づきました。S がそこで板を外すと、黄色い袋のようなものが見えました。S は、これはやばいと思い、会社の先輩と大家さんを呼んで壁板全体を外し、後から来た警察官がその袋を引っ張り出しました。取り出された袋は黄色い寝袋で、中に何か詰まっているようにずるっといった感じで出したそうです。寝袋を押し入れから出した後、警察官が寝袋のチャックを開けようとしたところ、 T が突然、俺の部屋で開けるなと興奮して警察官に怒鳴りました。その場にいた全員がこれはもう事件絡みだと確信していたため、寝袋は部屋から持ち出され警察のワゴン車で開けられたところ、やはり仏さんが入ってました。これは結構有名な事件なのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、事件が起きた十数年前は今は騒がれている子供の虐待死事件のように、牧老人問題で介護疲れの親殺しや無理心中事件が多発していました。そんな中で起きたのがこの姑塩漬け殺人です。事件の概要はこういったものでした。 T が入居する前に嫁と姑がその部屋に入居していた。契約は10月まであったそうですが、嫁は8月に退去。姑は嫁の実母ではなく旦那の母親。旦那が女を作って失踪。嫁と姑がこの部屋へ引っ越してきた。姑は旦那以外に身寄りがなく、旦那失踪後は嫁が面倒を見ていた。嫁は自分を裏切った旦那への復讐を姑に虐待という形で毎日繰り返した。食事を満足に与えず、頭から熱湯をかけたり、アイロンを押し付けたり、かなりひどいことをしていた。ご遺体の腕などから折れた針が何本も出てきたそうです。姑は老後の面倒を見てもらっているという負い目から痛い痛いというだけで逃げ出さなかった。ある日、嫁が姑が布団から出てこないので様子を見ると死んでいた。嫁は怖くなって姑を鬼袋で何重にも包み、中に漬物用の塩を大量に入れ、さらに寝袋に入れて押し入れの板を外し、そこに押し込んで隠した。嫁の退去後に別の入居者が偶然死体を発見し、警察が捜査し、嫁は逮捕。
一般人の深澤が、
はい、
取るに足らない深澤が、
あー、まあそうですね、
ゲストにお邪魔する番組、
ネットラジオの歩き方。
ポッドキャストの試し聞きに、
うん、
ゲストに出る時の参考に、
うん、それもあるか。
深澤は何でもやります。
マジか。
お兄ちゃんやってくれないの？
アシャミのためなら、
うん、出演依頼も待ってます。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回はメールがございます。お名前がおひょんさんで、件名が番組構成について、本文ですね、こんにちは、月2回の配信楽しみにしています。朗読していただいている怖い話の中に1話だけ意味がわかると怖い話を入れてみるのはどうでしょうか。初めから意味がわかると怖い話と分かって聞くより、今の話は何が怖いの？と思わせて、後から解説を入れることで怖さが増すのではないかと思います。それではこれからも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。なるほどね。おっしゃりたいことはね、すごくわかりますし、確かに面白いかなと思うんですけども、まあ、なんて言いましょうかね。まあ、ご存知かどうかわかりませんけど、基本的にはね、そのお話の解説っていうのは後からしないような形でね、番組作ってますし、1話だけ混ぜるっていうのもね、そのなんていうか、まあ、ちょっと騙し打ちみたいな形になっちゃうのは、個人的にはあまりね、好きでは、なかったりするんですけども、でもあれですね、その例えばね、1話だけじゃなくて全部意味が分かると怖い話にして、最初に何も言わずにこうお話全部読んで、今日はどうしたんだろうと思わせたところで解説始めるとかね、そういった形だったら面白いかなと思ったりもしますね。まあ、ちょっとこれ考えてみますね。はい、ありがとうございます。なんか申し訳ないですね。でですね、最近ね、ちょっとまたね、なんとも意味がわかんないような体験をね、してしまったんですよね。まあ、ツイッターでね、まあ、その当日に書いてますけども、あれ、8月の30日でしたかね、日曜日ですね。まあ、ちょっと個人的な用事でね、奈良の山の中に行ってまして、そっからまあ、車で帰る途中ね、時間的には19時のちょっと前ぐらいだったんですけども、どうもこう、まあ、車運転してて眠くなってきたんですよね。まあ、我慢できないほどじゃなかったんですけども、まあ、無理にね運転して、まあ、居眠り運転なんかになっちゃうと怖いんでね、まあ、ちょっと休憩しようと思ったんですね。でも走っていたのが、まあ、結構その麓っていうか山をだいぶ降りていたんだけども、まだ山の中の国道で、まあ、結構狭い道ではあったんですけどね、どうしようかなと思って走ってたら、こう道の左側にね、まあ、車に3台がこう止められるようなスペースがパッと出てきたんですね。まあ、その国道と繋がってて、アスファルトも引いてあるんだけども、まあ、ちょっとしたスペースになっているような場所ですね。あ、ここでいいやと思って、そこにパッと車を止めて、まあ、エンジン切ってね。で、まあ、そのスマホで、一応タイマーをね、15分にセットしたんですね。まあ、それ私の場合なんですけども、ちょっと眠いなっていう時はね、まあ、10分ぐらい、こう寝たら、結構その後、大丈夫だったりするんですよ。なので、まあ、一応15分も寝たら大丈夫だろうっていうことで、まあ、15分にセットして、シートを倒してね。まあ、タオルをね、半分に折って、ちょっと細長くして、元のところにこうパッとかけたんですね。ちょうどその両端がそのこめかみのちょっと後ろまで届くぐらいの感じですね。で、まあ目閉じたんですよ。で、しばらくしてふっと目が開いたんですよ。で、開いたと言ってもこう完全にパッと開くんじゃなくて、こうなんか薄目が開くんだけど、そっから開けるのがしんどいなっていうような、こう半分自分が起きてるのか寝てるのかわかんないような、そんな感じだったんですけども、まあ一寝入りできたしいいかと思って、こう左手でねタオルをね、こう真ん中を掴んでタオルをグッと持ち上げたんですね。 で、そう、こめかみのところをタオルがね、こう、スルッとこう、擦っていくような感触も確かにあったんです。で、タオルを持ち上げてるっていう感触も確かにあったんですけども、こう、左手がね、上がってるのに、根元が暗いままなんですね。あれ?と思って、よくよく、こう、感触を確かめたら、この左手がね、タオルを持ってないんですよ。で、タオルはまだ根元にかかったままだったんですね。あれ?今タオル持ち上げたよな。もう一回やってみよう。と思って、もう一度そのタオルを掴んで、ぐっと持ち上げた。で、やっぱりこう、そのこめかみのところをね、そのタオルがスーッと擦っていく感触があって、確かにタオルを持ち上げている感触があるのに、左手を持ち上げていくと、やっぱり目元が暗いままで、タオルは顔に残ってる。左手何も持ってないんですよ。え?あれ?ん?と思って一旦左手をこう、膝っていうかまあ、太もものとこですかね。にこう一旦置いて、これってなんだろう?俺寝てんのか?まだ。いや、大丈夫。起きてるよな。と思ってもう一度タオルを外そうと思って左手をね、上げようとしたんです。上がらないんですよ。あれ?左手が動かない?と思って、まあタオルでね、目元隠してますから見えませんけども、なんだろうと思ったら、そのなんか、左手にね、なんかの感触があるっていうか、何かが左手をね、ギュッと押さえてるんですよ。ん?これはなんだろうと思ってその感触をこう、確かめてみたら、手なんですよね。それもまあ、5歳か6歳ぐらいの子供の、やたらとこう、ツルツルした感触って言ったらいいんですかね。そんな感じの手が、こう、手の甲と手首のあたりを、ぎゅーっと押してるんですよ。で、その時に、その、驚くとか怖いとかっていうよりも先に、なぜかこう、怒りっていうかね、むっときたっていう感じの感情が来たんですよ。で、もう俺起きるんや、邪魔すんなって叫んだつもりだったんですけども、自分の口からは、うっていう唸り声が出ただけだったんですね。それ自分の耳にも聞いたんですよ。あ、声出ねえわ、あれ?と思ったんですけど、まあその瞬間にね、この人の左手を押さえてる感触がパッと消えたんで、まあ慌ててね、左手でこう、またもう一回タオル掴んで、バッと持ち上げたら、今度は普通にタオルがね、ちゃんと左手に残ったんです。で、飛び起きて、車の中見たんですけど、当然子供なんかいないんですよね。私一人なんですよ。今の何だったんだろうな、夢かな、とか思いつつね。まあね、ちゃんとね、その目が覚めてないとダメかなと思ったんで、一旦体を動かそうと思って車を降りたんですね。で、その時に初めて気がついたんですけども、その車の真横っていうのがね、まあ雑草だらけなんですけども、明らかに一人一人がね、通るだけの幅がある、まあ道っていうか、まあ山の斜面がすぐ横にあって、まあ、山に入っていく道がね、そこにあったんですよね。まあ、ね、その道っていうか、ね、その山っていうかね、まあ、自分が車を止めた場所っていうのが、何か影響したのかな、とかね、思っちゃったりもするんですけど、まあ多分、ただの夢なんでしょうけどもね。というわけで今回この辺で終わりにしておきます。さようなら。
しいとか間違いとか
DY デジタルシングル L&P iTunes ストア、Amazon Music などを通じて発売中。